ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
あるですね、裕福な夫婦が家に帰って玄関を開けようとしたんですね。そうすると玄関が少し開いてるんです。あれ、さっき鍵閉めたよね。なんで開いてるんだろう。もしかすると誰かいるんじゃない。そう言ってドアを開けると、そこにある男の人が座ってるんですね、椅子に。お前は誰だ、なんでここにいるんだ。そう言うとその男性はこう言ったんです。俺はランプの魔人だ。幸いこの家にとどまることになった。願い事を二つ叶えてやろう。ただし、お前たちが所有している最も高価なものを私に授けなければ、その願いは叶えられない。さあ考えろ。時間はないぞ。こう言われたんですね。どうします?皆さんだったら。車かな?なんかゴルフ場を持ってる人もいるかな?なんて。その男性がこう言ったんですね。その男性はゴルフ場の所有権を持ってたんです。これは俺が持っているゴルフ場の所有権だ。ね。権利書だ。これの引き換えに毎年100億入ってくる銀行口座をくれ。よし、わかった。お前はどうする?奥さんにこう言うと、彼女はこう言ったんですね。これはこの屋敷の権利書よ。私が所有しているものはこれが一番高いものなの。その代わりに私は永遠の美しさが欲しい。それをください。こう言ったんですね。そうするとそのマシンがこう言ったんです。承知した。ただし、どれも本物だろうな。それを精査するために数日必要だ。ではさらばだ。そう言って出てったんですね。1日が経ち、2日が経ち、3日が経ち、奥さんも全く体に変わりがありません。4日経つとある手紙が届きました。その手紙にはこう書いてあったんです。お前たち、年はいくつだ。まだ魔人なんか信じてるのか。平和な奴らだ。全てはもらった。魔人ではなかったんですね。ただの泥棒です。ね。皆さん、欲深い人は気をつけましょうね。今、何々詐欺って流行ってますけどもね、これは魔人詐欺です。ね、俺は魔人だ。ね。なぜかというと、私たちのね、神様は私たち一人一人に合った祝福を必ず与えてくださるから、私たちは安心していいんですよ。私たちは神様と歩むときにね、皆さんに合った祝福があるんです。隣の人、あれがいいなって思っても、それはその人への祝福なんです。その人が持つ最善の祝福なんです。あなたにはあなたの祝福があるんですよね。で、時々その祝福っていうのは、使命も、プラスされてね、兼ね備えられている時があるんですね。何か皆さんが持っている祝福である仕事は、皆さんがただ持っているだけじゃないです。それを働かせて、さまざまな人を祝福するために、さまざまな人を救うために、ね、その仕事が与えられている、祝福が与えられているってこともあるからですよね。さあ、私たちはですね、ある、祝福が与えられた一人の女性のについて今日はね、学ぶところですよね。まあずっと実は何週も学んでるんですけれども、今まで時系列に考えると、まずね、今日の女性エリザベス、そしてザカリアにね、天使ガブリエルが現れて、あなたたちはこう設けます、こう伝えられました。その後に今度はその親族であったマリア、そしてヨセフに同じように子供を授かりますっていう届けがあったんです。ね、予言があったんです。そのマリアについてはまたちょっと特別でした。 それは救い主を宿す、ね、主を宿す、そういう予言だったんです。じゃあその前のザカリアとエリザベスに対してはどういう予言だったかというと、その名をヨハネと付けなさい、ね、そうありましたよね。でじゃあなぜそのイエス・キリストだけじゃなくてこのヨハネの出現も重要だったのかというと、これはもちろん旧約聖書にもある通りに、このヨハネという人物が後に多くの人々を救い主に導く存在であった、彼がその成就である、だからこのルカはこの福音書にその情報を載せたんです。そのエリザベスとザカリアはその天使から知らせを受けたときにどういう反応を起こしましたか。いやありがとうございます、本当ありがとうございます。そうじゃなかったんです。半ば信じられなかったんです。なぜ信じられなかったかというと、彼らは高齢だったからです。子供を産むには難しい年齢だったからです。ザカリアはその時にこう言いましたよね、聖書で。じゃあそれをどうやって知ることができるんですかってザカリアは言ったんです。つまり神の言葉をすっと信じなかったザカリアに対して、そしてそれは本当に神から与えられた印なんだということで、ザカリアはその時からミッフィーちゃんになっちゃったんです。意味わかりますか。お話ができなくなっちゃった、バッテン、お口バッテンですよね。話せなくなっちゃったんですね。当時ユダヤの文化ではこの子供を持たないっていうのは何かの裁きかもしれないとも言われていたんですね。だからこのカップルにとってはその知らせが来た、それはすごく良い知らせ、彼女たちにとってはすごく素晴らしい祝福だったんです。でもこれはただ彼女たちへの祝福の子供ではなかった、ユダヤ全域、このユダヤ人に対する、そして全世界の祝福でもあったってことですよね。さてその約束の子供が今日は生まれるという場面ですね。57節、さてエリザベスは月が満ちて男の子を産んだ、近所の人々や親族は主が彼女に大きな憐れみをお示しになったことを聞いて彼女と共に喜んだ、ね、いやー素晴らしい、本当にこれは神様からの予言通りだったの ね、そう言って祝福したわけですよね。そして59節では、8日目に人々は幼子に割礼を施すために来て、父の名にちなんでザカリアという名にしようとした、ね、このあたりがね、なんかこう当時の文化を想像できるような箇所ですよね。この8日目に割礼を施すっていうのは、これは当時ね、まあもちろん男性の大切なところの包皮を、赤ちゃんのところ、8日目に切ったんですよね。これが神が与えた命令だったんです。だから当時のユダヤ人全員それをやっていたんです。これはモーセの律法で定められていたことだったんです。そして名前をつけたんです。ね。まあ皆さんお子さんいらっしゃると思うんですけれども、名前ってどうやってつけました？あ、これにしようとは思わなかったですよね。なんとなく悩んでね、それをじゃあ決めてるとき、うちなんかそうですよ、うちなんか2人で考えてるんですよね。何がいいかな、ね、考えてるけど俺が考えた名前になるのかな、ね、どっちがこれ所有権持ってんのちょっとねこうジャブジャブ出しながら、どっち、俺か お前かみたいな感じでね、まあ、幸いうちは僕がつけたんですけどもね。で、宇宙はレオ、下はセナですね。で、レオはね、多くの人が彼を礼拝する姿を見て神様を知るようにっていう意味でつけたんですね。だから礼拝の礼だし、応分者の王、これはね、周りに輝きを輝かせるっていう漢字が使われてるんです。セナっていうのは平和を作るものは幸いですね。だから彼が行くところでどんなトラブルがあったとしても、それは人間関係かもしれない、それはもしかすると人生を諦めた人かもしれない、彼が行くことを通してそこに平和が訪れるようにっていうことでつけたんですけど、時々すげえトラブルメーカーになってるから まだそれがちょっと芽が出てないかなと思うんですけどね。キッズとかでもすげえトラブルメーカーだ。ピースメーカーとしてつけたんです。ね。で、これ面白いんですけど、うち僕息子2人とうち姪っ子2人いるんですけど、あそこにママいますけどね、全員の名前に王っていう字が入ってるんです。すごいでしょ。王だから全てが神様を礼拝するものになってほしいっていうね、そういう思いがあるんですよね、お母さんね。そっちもね、うちと一緒、そこは一緒なんです。まあ様々な思いをね、こうやって寄せて作るわけですよね。皆さんもそうやってつけたと思います。でも当時この、ユダヤの風習ではお父さんの名前をつける、あもしくはまあ百歩譲ってもおじいちゃん、まあひいおじいちゃんとかね、そういう名前をつけるんです。皆さんね、イスラエルに行くとね、有名な人いるんですけどね、結構聞いた名前なんです、聖書の名前とかで ね。だから今日も見てみると、今日子供が生まれるんです、エリザベスたちにね。ああおめでとうって言って、でみんながねえザカリアちゃんって言おうと思ったんですよね。ザカリアだよね、だってザカリアから生まれたザカリアだもんね。エリザベスさんって言うと、エリザベスは違うって言うんです。でえってだってそんなありえないじゃない、ザカリアはザカリアだよね、深夜は深夜だしね、ザカリアだ。でもエリザベスは違います、ヨハネですって言うんです。でそれでね、ちょっと雰囲気がちょっとざわざわざわついたんでしょうね。でも全てのこの名前をつけることに関してはね、この父に全てが委ねられていたわけです、当時ね。だからそうして、まあ、その決定権は持っていたザカリアも実は、まあ、その時あのミッフィーちゃんお話しできないので、だからこうあれですよ、物に書いたんですよこの時ね。それでじゃあお父さんどう思う、ザカリア、だってザカリアだったらザカリアだよねって言ったら、いや違う、ヨハネですね、そう言ったんですよね。そうすると面白いですね。そうすると神の約束の成就だということで口が開けるようになったんですね。ここでね、注目したいのが2つの風習です。2つの風習、割礼と名前をつけること。この割礼っていうのは旧約聖書を見るとしっかりとモーセの律法にのっとってるんです、ね、これは神様が命じたことなんです。神様の御心なんです。神様が喜ぶことなんです、ね、この当時この、まあ、なぜこういう割礼のね、ことが与えられたかっていうと、当時ね、砂漠では衛生感がね、本当にありませんでした。そのために、この割礼をね、しなさいっていうことをね、そしてそれを見るたびにね、毎回毎回神の約束だってことを覚えなさい、神の民だってことを覚えなさいっていうことで、つけたと、この律法があったって言われています。これは神様の御心だったんです。でも、この名前について、父の名を子につけるっていうのは当時の文化の風習にしか過ぎなかったんです。ね。でももちろんこれ風習でしたからね、周りから見たら非常識なんです。誰か違う名前をつけたらね。だからあなたたち変じゃないのって言われても仕方がないんです。でもザカリアとエリザベスは神のメッセージを受け入れて、その神の言葉通りにヨハネってつけたんです。ここにね、今日の私たちが学ぶべきポイントがあるんです。それはね、私たちは文化的な風習やこの世の常識にとらわれて歩んでいるのか、それとも神の言葉、また神の御心を求めて私たちは歩んでいるかっていうことなんです。私たちはね、日々様々な情報を得ます。様々な決断をしなければいけないです。軽く言っても300ぐらい決断しなきゃいけないってよく言われています。じゃあその決断をするときに、あなたはどういうふうにしてその決断をしてますか？周りから変だと思われないように私は生きてます。そうですか？文化的にそうだから私はそうします。 そう選んでるでしょうか。ね、まあ例えば朝起きて朝ごはん食べる、神様どれを喜んでますか、パンですかご飯ですか、あなたはパンを増やしましたよね、じゃあパンを食べます、いやでも今日はご飯ですかね、罪人ですかね、そういうわけじゃないんですよ。それぐらい神様許してくれますよ、大丈夫です、パンでもご飯でもいいよって、魚でも肉でもいいしって言いますよ。ただ例えば人生の岐路につくときに、また子供の何かを決断しなければ、あなたがしなければいけないときに、あなたが何かどうしよう迷ったときに、あなたはどういうふうにして何をソースとして何を元にしてその決断を決めていますか。周りがこうだから、周りがああ言ったからそう決断しますか、それとも神様に祈り、神様あなたの御心を求めていきます。わからないときはね、明らかに何か違う、神様これはあなたの喜ぶことじゃないと思います、私はあなたの喜ぶ方に行きたいです、ね、何か私たちがね、実行しなければいけないとき、実行すべきとき、選択をしなければいけないとき、選ばなければいけないときに、ね、私たちはね、今日のザカリアとエリザベスを思い浮かべるべきです。この二人は当時の風習にとらわれなかったんです。ただ神様の御心を求めていったんです。神様に祈って、神様あなたが私にすべきこと、私たちにすべきことをどうか教えてください。そうやって歩んでいったんですよね。もしそれを今日初めて聞いた人がいたら、これからぜひそうやって祈りながら決断していってみてください。ね。誰かに聞いて、あの人が言ったから、そして失敗したらどうなります？その人のせいなんです。ね。一生その人を恨むんです。ね。でもその人が合ってるかもわからないです。で皆さん、神様はね、私たちを愛し、私たちを良くしてくださる神なんです。私たちに必ず素晴らしい道を与えてくださるんです。ね。何かあっても神様は責任を取ってくれます。ね。私がこっちに導いたから大丈夫。ね。あるね、アメリカの若い弁護士の実話です。彼はね、将来期待されて大手の法律事務所で働いてたんですね。ある企業の、訴訟を担当したときに、クライアントが裁判に不利になる重要な書類を意図的に隠していることに気づくんです。上司は、上司に相談する上司こう言います。提出義務は曖昧だ。出さなくていい。勝てば事務所も君も評価される。それが常識だ。今までもそうやってきた。だからお前は隠しておけ。こう言われたんですね。しかし彼の心には強い葛藤があったんです。それはね、法律家として、そして彼は信仰を持つ者として、彼はね、真実を隠すことは神様の前に正しくないとも思ったんです。でももしかしたらそれをそうしたら、それに従ったら自分はその職を失ってしまう、そうも思ったんです。だから彼は神様にこう祈ったんです。神様、私は成功と誠実、二つの主人に同時に仕えようとしてないですか。ね。そして彼は、決断するんですね。不利になるその書類をすべて正直に提出したんです。結果として裁判は不利になって、事務所内でも評価が下がって、そしてやがて彼はその事務所を解雇されます。しかし数年後、彼のその判断が評価されて、誠実で信頼できる弁護士として別の事務所がからね、声がかかって、そこでかなりね、多くの仕事を積むことができて、そしてその先にね、彼は独立して大きな成功を収めたっていうね、人になったんですね。彼はその上司に言われたときに、いつでもそうしてきた。常識としてはそうだ。その常識と神様を比べたんです。天秤にかけたんです。ね。どうしても彼は神様を取ったんです。なぜかというと、神様は必ず責任を取ってくれるからです。 マタイの6章の24節でこういう言葉があります。誰も2人の主人に仕えることはできませんって言葉があるんです、ね、つまり私たちが何かあった時にね、その2つだって、神様と何かだったらどっちもダメなんです、無理なんです、ね、だからこそ私たちいつも神様を取っていくべきだってことですね。箴言の3章5節から6節、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行く道すべてにおいて主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる、ね、これはね、こう曲がっててまっすぐにするんじゃないんですよ、平坦にするんです、ね、だからどんな道が広がっていたとしても自分の悟りに頼らないで、神様に私たちが頼るときに、神様は確かに曲がった道かもしれない、それをまっすぐにしてくれて、すごく険しい道かもしれないけど、それをも平坦にしてくれる、私たちをそうやって導いてくださるっていう約束ですよね。だからこそいつでも神様の言葉と神の道を求めていくべきだってことですね。これが今日のポイントの一つ目です。そして、今日のね、あともう一つ目のポイントは、このヨハネは神に選ばれた子としてザカリアではなくヨハネと呼ばれたんです。もしね、神に従順に従わずに、このザカリアがね、このただザカリアにしたら、もしかするとこの人物は大きな働きはなかった、そうも言われてますね。でもその従順からある意味名前が変えられて、ね、そして神の御用をするために、彼は大きな働きをするために、用いられるような人物になったんです。実はね、これは私たちにも起こることなんです。どういうことかというと、私たち一人一人も神様を知らずに生まれてきた。でもね、神様は私たちを選んでくれて、そしてこうやって教会でメッセージを聞いたり、ゴスペルを歌ったりして、神様を知る機会が与えられてるんですね。引き寄せてくれた。そして私たちがイエス・キリストを心で信じるときに、受け入れるときに、その従順に私たちが神に従うときに、私たちはね、名前が変えられるぐらい別人に変えられるって聖書が言ってるんです。これは別に見た目じゃないんですよ。見た目で、あなた神様信じてるね、イエス様信じてないね、そういうわけじゃないんですよ。これは私たちの内側に起こることなんです。霊的に起こること。なぜそう言えるかって、パウロはこう言ったんです。第2コリント5章の17節で、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたって書いてあるんです。このね、過ぎ去ってって言葉をね、違う意味でね、私は死んだって書いてあるんです。パウロはね。だから私たちはイエス・キリストを受け入れるときに、それまでの自分は死んだんです。そして新しい自分がに生まれて、そしてそれはまあ本当に名前が変えられるぐらい別人に私たちは変えられていくんです。どういう自分かというと、今までは自分のために生きていた、自分のチョイスで生きてきた、ね、でも生まれ変わってこれからは神様の祝福を預かって神のために生きていく、自分の与え、神様から与えられた素晴らしい計画を大胆に歩んでいく、求めていくっていう自分に変えられていくんです。今日の箇所でヨハネという名前をね、宿した子供のことをね、耳にしたときはね、こう66節言っています。聞いた人々は皆、これを心に留めて、一体この子は何になるのでしょうと言った。ね。これ、全く大きく、全く意味の違う大きく2つのね、2つにこう受け取れるような箇所ですよね。一体この子は何になるんでしょう、宇都宮弁で言ったらね、一体何なんだべこれは、しんくん何やってんだいってよく言われましたけど ね、何になるんだろう。そうじゃないんですよ、逆です、いい風です。一体この子は何になるんでしょう、素晴らしい、きっと素晴らしい人生を送るんだろう、きっと素晴らしい働きをするんだろうって皆が言ったんです。これはね、私たちがイエス・キリストを信じた時にね、 おそらく天国で聞こえる歓声です。あの人がイエス・キリストを受け入れた。うわぁ、一体あの人の人生はこれからどんな素晴らしい人生になるんだろう。どんないいものになるんだろう。どれだけ大きい働きをするんでしょう。うわぁって起きる歓声なんですね。それぐらいイエス・キリストと共に歩む人生というのは素晴らしいということですよね。だからね、信じた私たちは皆さんどう生きてます？ああ今日何かな、ああ今日家帰ってサザエさん見たらもう明日は月曜日だしな、サザエさん少女何でしたっけこれサザエさん現象とか分かんないけどね、ああ月曜日、ああ土曜日まであと5日間、ああ火曜日今日は、ああなんか習い事も多い、ああ水曜日、ああどうなるんだろうね、生きるかもしれない、ああちょっと気圧も低いしだるいな、そう歩んでますね。イエス・キリストは私たちがね受け入れた時はね、どんな素晴らしいことが今日起こるんだろうって言って過ごしていいんですね。それが神様の計画だからです。もしかすると試練や困難もあるかもしれない、大変なこともあるかもしれない、でもそれをも超えて神様が大きい大いなる祝福で満たしてくれるんだ。神様こんなことがあるんです、あんなことがあるんです、でも私は負けません、あなたが共にいるからです、神様どうか導いてくださいね。私たちはそうやって前向きに歩んでいいんです。これがイエス・キリストを信じる者の歩みだからですね。だからね、どんなことがあっても皆さん一人の主人に仕えましょうね。そしてそのあなたの主人はこの神のね、父なる神というね主人は私たちを一方的に愛しね、あなたを愛で満たしてくださる、そしてあなたを良いもので満たしてくださる。なぜかというと良い神だからですね。その主人に仕えていきましょうね。最後にね、一人の女性をね紹介いたします。この方ですね、ロザリア・バターフィールドっていうね、方です。彼女は大学、教授として活躍した、していた知性ある女性です。専門分野ではさまざまなことが評価されて、論理的思考もかなり優れている、素晴らしい、女性だったんですよね。ただね、聖書とかキリスト教とか聞くと虫唾が走ったんです。論理的に絶対これは受け入れられない。そして聖書いつ書かれたのか皆さん知ってますか？2000年近くも前ですよ。こんな古いね、本なんか信じられませんよ。ね。ただの流行りです。こういうふうにいつも否定してたんです。それ公に否定してたんです、この彼女はね。ね。彼女もね、こう言ってます。キリスト教に対しては強い批判的立場を取っていた。信仰は個人的な感情に過ぎず、時代遅れの価値観だ。ひどいですね。でもね、ある時彼女はキリスト教をね批判する論文を書くためにある牧師に手紙を送ったんです、ね、そして議論を挑むつもりで彼女は書いたんです。バーって手紙を書いたんでしょうね。でそれに全て反論してくると思ったんです。そしたら論理的に言ってやろう、こう思ってたんでしょうね。でも返ってきたものは反論や説得でもなかったんです。それはね、牧師夫妻が彼女をね自分の自宅に招いてくれた。そして食事を共にして議論よりも誠実な対話をもと、こうやって話してきたんです。つまりね、とりあえずご飯食べようよ、お家おいでよ、そう言ってくれたんです。そしてね、彼女はその会話を何度か続けるうちに、ね、なんかいつもね、こうなんか勝ち負けのない、こうなんか話し合いなんです。なんか一回も勝ったとも思えない、言ってもね。で、なんか負けたとも思わないような、すごく気持ち悪いような、ね、もどかしい、いつも会話だったんですって。でも、彼女は実はしっかりと聖書を読んだことがなかったんです。 だから彼女はこう思ったんです。だったら一回聖書でも読んでみよう。そして読むようになります。彼女はね、最初はね、疑問だらけだったって言ってます。しかしね、時間をかけて聖書を向き合う中で彼女はあることに気づくんです。それはね、自分は神を拒んできたつもりだった。でも実は神様が私を追いかけていた。それに気づいたときに彼女はその神様の圧倒的な愛で押し流されそうなの、ね、そしてその圧倒的な愛で彼女の価値観や彼女が持っていた疑いも全て流されたんです。私はこの方と共に歩んでいきたい。そしてイエス・キリストを救い主として受け入れるんです。後に彼女はね、こう語ってます。私の考えが変わった以上に私の存在の中心が変えられました。価値観、世界の見方、人との向き合い方、そして人生の目的の根本が変わった、ね、と言ってますね。そして肩書きや知性が、まあ、私を定義するのではなくて、キリストとの関係が私の軸になりましたって言ってるんですね。今このロザリアさんは自分の人生を通してね、神の恵みを証しするものになってます。さまざまな場所に立って、ステージに立って、神様がどれだけ自分に素晴らしいことをしてくれたのか、過去の自分はこう思ってたけど本当に神様は違った、そうやってね、たくさんのところで話してるんです。彼女の人生は自分で変えてったんじゃないですね。私たちって自分たちで自分自身を変えるのって大変なんです、ね、神様をどうやって自分は信じたらいいんだろう、そう思っていって自分を変えなきゃ変えなきゃって思うのは間違ってるんです。じゃなくて神様が変えてくださるんです。ロザリアさんもそうだったんです。ロザリアさんのね、言葉いいですよね。私がずっと拒んできたその神様は私をずっと追いかけてくださった、ね、その愛に押し流されたんです、全てがね。さあ、今日も私たち一人一人を素晴らしい存在として作ってくださり、そしていつも愛してくださる神様の愛が皆さんを追ってきてるんです、ね、安心してください。どれだけ逃げても追ってきますからね。でもね、追ってくるんだったらそのすべてにね、身を任せてもいいんじゃないかと私は思いますね。もしね、まだね、受け入れてない方いらっしゃったら、ぜひね、その愛に応えていただきたいなと思います。そして今週もね、その神様とを主人として、今週もね、歩んでいきましょう。一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちは生まれながらにあなたを知らず、神様と聞くとさまざまなイメージがあります。厳しいお方、何か起こっているお方、それはただの文化的な視点かも、視点だということを私たちがいつも思い起こせますように。あなたはいつも私たちを愛の眼差しで見てくださり、私たちを追ってきてくださること感謝します。日々の忙しさの中で私たちも忘れることがあります。でも神様、その時にいつもあなたを見上げて、あなたの最善とあなたの素晴らしいプランをいつも見上げることができますように、受け取ることができますように、どうかここにいる一人一人を導いてください。あなたは良い神様です。あなたの愛で満たしてください。感謝してイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。